どうも、新崎でございます。ということでですね、この収録を行っているのが5月1日、日曜日でございますね。ゴールデンウィーク、真っ只中ということで、まあ、巷では10連休、最大10連休という方もいらっしゃるみたいですけれども、まあ、僕はまあ、10連休ではなく、まあ、ちょこちょこ仕事がある。暦通り、仕事がある感じ。明日仕事、5月2日仕事、6日金曜日仕事、みたいな感じの、でございますけど。まあでもそこそこね、お休みありますけれども、いかがお過ごしでしょうかということで、まあこの番組、新崎インストリームはですね、まあ、僕の話を聞いてよっていう、その、番組ですね。なので、まあ、基本的に僕の話をする。まあ、ほとんどがまあその番組っていうのはもうそういうね、ポッドキャストとかまあ個人でやっている、ポッドキャストとかまあほとんど、まあ言うても個人の話でしょ、どこまで言ってもってことなんですけど、まあでも極めて、なんですかね、僕の生活の中の話っていうね、まあ個人の生活の話をお届けするというね、おそらくまあ、関心のない人はもう関心が全くない、と思うんですけど、まあ、ただもうこの、キンスト、新崎キンストリームをまあ聞いてくださってるリスナーさん、まあずっとね、聞いてる人は、まあそれがいいのか悪いのかわからない。僕にはわからないですけど、まあでも聞いてる、まあ関心、需要があると信じて、今日も、まあ、僕の話をしますけれどもですね、まあそれしかないんですけれども、前々から、散々話題に出してきました。前回も話題に出しましたけれども。で、まあ、仮に届いたとしても、もうもはや話題にも出さないんじゃないかなっていうことを言ってたんですけれども、一応ご報告として言っときたいのはですね、iPhone SE、ね、無事届きましたということでね、ありがとうございますね。もう皆さんからの拍手が届いている、もう拍手が鳴っているんじゃないかなっていうことを想定して、まあ、一人ですからね。一人で自室の隅っこで、喋ってますから、拍手なんて聞こえないんですけども、聞こえてる体で、喋りますけども、iPhone SE 無事届きましたということでね。ありがとうございます。ね、まあ、4月の30日、昨日届きまして、ギリギリ、4月中に、ということで。まあ、予約してるのが3月24日、で、発売日は3月31日ということで、丸々1ヶ月もあって、ようやく届いて、まあ、無事届いてよかったなっていうことなんですけど、まあ、iPhone SE、ローズゴールド、64GB、無事届いて、まあ、一番なんかこう、人気のあった、機種というか、なんていうか、カラーだったみたいですけれども、まあ、4月中でよかったな、みたいなことをね、まあ、思ったんですけれども、まあ、届いた感想っていうのは、まあ、それはまあ、新しい iPhone 届いて、まあまあ、そこそこ嬉しかったですけれども。まあ、その iPhone っていう、まあその製品の特性上というか、まあその、Android とかだとこう、ね、機種によってはすごくこう、変わったりとかするんだと思うんですけど。まあ iPhone に関してはもう基本的にまあそんなに中身とか変わんないんで、まあ、特に言うことがないっていう、その、まあ、特に言うことないんですよね。まあ、強いて言うならば、まあ、レスポンスがちょっと早くなったとか、ようやくその、ナイトシフトモードっていうのね、iOS の 9.3 から実装されたナイトシフトモード。これどういうモードかと言いますと、ちょっとこうなんか、ブルーライトをカットしてくれる効果がある、可能性のあるモードらしいんですよね。夜とかに、まあ、iPhone とか、こう、ベッドの中で見たりとか、まあね、暗いとこで見たら結構こう、チカチカするじゃないですか。まあそれを、まあちょっとこう、なんですかね、暖かい色味にして、まあちょっと赤っぽい色味にして、少し軽減するみたいな感じのモードがあって、まあなんとなくこれちょっとやりたかったんですけども、その僕が前持ってた iPhone 5C は対応してなかったということで、ようやくナイトシフトモードが、実装されて、まあそれを、まあ、ちょっとウキウキしながら使って ておりますけれどもですね。まあ、それぐらいですかね。まあ、あとは、結局ね、その、iPhone 6S とかが、もう、に実装されている、その 3D タッチっていうね、なんかこう、タップするだけやと、まあ、普通に開くんですけど、そこから押し込むことによって、なんかこう、ブーンみたいな、なんかこう、ブーンみたいな、もう全然わかんないでしょうけど、なんですか、例えばですけど、なんかリンク先とかを、とか、メール、完璧に開きたくないけど、ちょっと見たい、中身見たいな、みたいな時に 3D タッチ、こう、タップしてそこからさらに押し込むことによって、なんかこう、中身をこう、ちょっと、ちょい、チラ見できるみたいな感じの、やつが実装されてるんですけれども、それはね、まあ、なんかこう、ブラウザーとかで、こう、なんか検索して、で、ちょっとこう、もしかしてこれ怪しいサイトなんちゃうかなみたいな、どうなんかなみたいな、わからへんけど、ちょっと開いてみたいけど怖いなみたいな時に 3D タッチを押すと、こう、中身ちょっと見れますみたいな。あ、これやっぱちょっとあかんやつやってみたいな。あ、なんかこう、アダルトサイトやったみたいな。まあ、おそらくまあ、アダルトサイトやったわってことは、アダルトサイトを検索してるんで、まあ、問題ないんでしょうけど、まあ、なんかそういう風に見れたりとか、その、なんかちょっとこう、アイコン、その、ホーム画面のアイコンを 3D タッチでやることによって、なんかこう、ショートカットというかね、作業をショートカットできるとか、まあそういうやつなんですけども、それは iPhone SE にはついてないということでね。なので、まあこれに対してもまあ言うことないんですけれどもですね、3D タッチはついてなかったっていうことなんですけれどもね。なのでまあ特別言うことないんですけれども、そのわけで iPhone SE は、まあ無事届いたということだけは報告しときたいなということで、まあ非常にね、気に入ってます。ローズゴールドというカラーについては、まあ非常に気に入ってますということで、あとサイズ感とかもね、まあ4インチなので、非常に、気に入ってますよっていうことなんですけれども、まあこれ以上言うことないんで、もうオープニング行きたいと思いますということで、今回も、まあ基本的に私の、生活に根付いた、暮らしに根付いたお話ばかりですけれどもですね、最後までどうかお付き合いいただきたいなと思っておりますということで、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、どうも、改めましてどうも、新崎でございます。ということで、新崎ストリーム221回放送でございますけれども、ちょっと鼻がね、調子が悪いんですけれども、僕ね、まあ、花粉症っていうのがもう数年前からずっとこう、発症しまして、調子が悪い、調子が悪いって言って、で、まあ、アレグラを早めに飲んで、まあ、全然大丈夫。あれぐらい飲んで10分経ったらもう一コロよみたいな感じで、まあ、前回、前々回あたりから言ってたのかな。で、まあ、その、まあ確かに、まあ3月中の、その、おそらくスギ花粉ですかね、は、 全然問題なかった。もうだから3月中は全然問題なかった。3月中は、4月?違う、3月中か。要は花粉が飛び出す季節っていうかね、主に花粉症人が発症する、まあ、メインターゲットとなるスギ花粉の人たちがこう、花粉症にやられていく、次々とやられていく、まあ3月とか全然大丈夫だったんですけども、4月に入って、ちょっと雲行きが怪しくなった。まあ、今時期、雲行きが怪しくなるということで、なんか、僕ずっとスギ花粉だと思ってたんですけど、ヒノキじゃないかなっていうね。スギじゃなくてヒノキなんじゃね?みたいなことを疑いがあるような感じなんです。今すごいこう来てて、なんかこう、アレグラ飲んでも全然効果がないような、効果がないというか、まあ多少は効いてるんですけども、やっぱ鼻声っていうかね。やっぱりこれヒノキだったんちゃうかなみたいなことを思いながら。まあ、病院に行ってないんでわからないんですけれどもね。行けよ、病院っていう話なんですけど。まあ、なんかめんどくさくて行ってないんですけど、めんどくさくて行ってないんですけどっていうぐらいの症状ですけれどもね。まあ、言うても。もっと深刻な人たくさんいると思うんですけど、多分ヒノキなんじゃないか。まあ、多分この時期って多分ヒノキですよね。もうそれすらわかんないんですけど、多分杉の後ヒノキって言ってた。なんかで。みたいなことで。まあ、とりあえずまあ、今、花粉症がひどくて。ただね、なんかね、鼻風邪みたいなのもあるじゃないですか。だから、アレグラを飲んで治らないのが、これ風邪なのか、花粉症が強いのか、何なのか、ちょっともうわからないんですけど、なんかどっちかもわからない状態というか、なんか、とりあえずアレグラ飲んでるんですけど、なんかこう鼻ズルズルするな、みたいな、まだ、全然効いてこへんな、みたいな、ことを思いながら。まあ、なんか、まあ、花粉症な気するけどな、もしかして風邪なんかな、みたいな、どうなんやろな、みたいなことを思いながら、まあ、ちょっとふわふわと、ふわふわとした まあ、ふわふわとした生活でありながら、ふわふわとしたトークですけれどもですね、そんな感じですよ。まあ、くしゃみがね、結構、ひどいっていうのが、まあ花粉症なので、まあくしゃみが、またおそらく花粉症だと思う。風邪かもしれない花粉症だと思うんですけれども、まあその辺もふわふわしてるんですけれども、数年前に、僕、サバゲで、全力疾走してこけて、肋骨を折るっていうね、肋骨を2本折るっていう、まあ、結果なんていうんですかね、最終的に致命的なダメージを負って、負わしたのがそのくしゃみだったんですけどもね、肋骨にひびが入っただろうっていう状況の中で友達の車乗ってサバゲから帰ってる時に、くしゃみをしたら、中でバキッっていう音がして、完全にいったっていうね、まあそれが致命的だったんですけれども、先日ですね、くしゃみしたらですね、前2本折ったのが右肋骨だったんですけれども、今度左肋骨にですね、かなりダメージを負いまして、まあ、一遍ね、折ってしまうと、すごくこうなんか、敏感になるというか、すごく、まあ、なんか体のことを分かって、てくるというか、まあ、なんか痛みに対してというか、なんかその危機感というかね、これ確実に肋骨あたりにダメージを負ってるなっていうことが、まあ、今までやったらあんまりわからなかった。なんか痛いな、まあまあ、ええか、みたいなぐらいな感じだったんですけど、まあ、一回負ってしまうと、そこに対しての危機管理意識というか、すごくて、もう確実にこれ、ちょっとダメージいってるなと。日々はいてないと思うけど、ちょっともうこのまま行くとやばいかもしれないなっていうぐらいの、もしかして軽くは日々行ったかもしれないですけど、まあそういう状況で、もう早かったですね。早速、もうそういう状況になったら、もう肋骨保護するためのコルセット、まあ肋骨折れた時にですね、巻いてたコルセットをですね、早速取り出して、巻いて、まあ数日間過ごすっていうね。で、まあおかげさまでそれで、なんとかね、持ちこたえて、無事、過ごすことができておりまして、無事ね、健康に過ごしておりますけれどもですね、まあ、ほんまにくしゃみってすげえ、ダメージ負うみたいなんで、本当に 気をつけてください、本当にね。なんですかね、もうマジで、やばいと思うんで、これ誰しもが起こりうることなんで、本当くしゃみ、まあ、花粉症持ちの方とかもそうですし、くしゃみが連発してる人とかは、ちょっと肋骨あたり押さえて、やった方がいいかもしれないです。日頃はちょっとカルシウムが足りてなかったりすると結構すぐ行ったりしますんで、気をつけてくださいね。ということで、まあ、ちょっとね、僕が、さっき、ダメージ負って、ちょっと危機感を覚えたので、これを皆さんにお伝えしときたいなと思いましてね、お伝えしてますけれどもですね、まあ、花粉症。僕は多分ヒノキなんじゃないかなっていうね、ことですよ。まだまだ花粉症。もうね、早く終わってほしいんですけどね、ちょっとまだまだ、もう5月ですけれど、まだちょっと鼻がぐずぐずいってる感じでね、まぁ、ちょっとあれぐらいまだ飲まないといけない状況なんですけれどもですね、まぁ、ね、花粉症の方は、お大事にっていうことで、まあ、お大事にしか言うことないよねっていうことなんですけどもね。まあそんなわけで、まあ、まあ例に漏れず、つらつらとトピックスをですね、新崎トピックスをお伝えしているような、放送内容になっておりますけれどもですね、まだまだトピックスありますよということで、まあ結構放送飽きましたんでね、結構溜まってますけれどもね、ですね、まあその、健康的な、健康の話なんですけれども、なんか、まあその、まあ僕ダイエットをしまして、で、まあ実質8キロとか、ぐらい痩せたんですけれども、8キロ、9キロぐらい痩せたんですかね。で、まあ、まあ、そこからちょっと筋肉もつけようということで、まあ、その、筋トレをしてたんですけれども、なんかその、まあ、筋トレをしてて、確かにその、筋トレもすごくいいんですけれども、ただ最近なんかこう、まあ、この年になってきて、まあ、もともと、その、体が硬かったんですけども、その、体の硬さが災いして、肩こりとか、その、足がつるとか、まあ、そういうことが非常に多くてですね、車の運転をして、こう、アクセルを踏んだり、ブレーキを踏んだりとかっていう状況、その、で、こう、まあ、踏むと、普通にこう、ちょっとこう、足首のところというか、その、アキレス腱あたりがちょっとこう、ちょっと伸びるというかね、そういう状況になったら、かなりの確率でつるっていうね、結構その、運転中は危ないですから、もう、そういう状況とかあったりとか、その肩がほんまにもう肩こりがひどくて痛くてしょうがないっていう状況になったりとかして、もうこれ筋トレやってる場合ちゃうんじゃかなと思って、まあ最近ちょっとストレッチをね、筋トレよりもまずストレッチなんじゃかなと思って、ちょっと柔軟性というかね、もうほんまにもうこけたりとかして、まあ肋骨を折りましたっていう話をしましたけれども、本当にこけたりとかしてその、まあ、肋骨折るとか、以前に、ちょっと筋痛めるとか、普通そういうことが、ちょっと走っただけで、左足に違和感とかね。まあ、そういうのも結構あったんで、まあ、これ多分筋肉の問題というよりかは、おそらくその、もう柔軟性の問題なんちゃうやろうかと思って、まあ、最近はちょっとね、筋トレよりストレッチをやることにしまして、で、まあ、結局ね、その、ダイエットとか、その、痩せ体質を作るということにおいては、まあ、筋トレももちろん大事なんですけど、その前に、その、体が硬い人っていうのは、その、体の可動域が、要は、少ないわけですよ。結局、その、体が硬いっていうことは、その分、その、動かないですから、その、肩もそうですし、足とかもね、結局、その、筋肉を効率よく使えてないわけですから、まずそこを、その、筋肉つける前に、まず今使って、今つけてる筋肉の可動域を増やして、まずこの筋肉をフルに使えるようにしないと、なんか無駄なんじゃないかなって思い始めたわけですよ。そこからはストレッチを始めたんですけれども、まあおかげでね、なんですかね、まあ、肩甲骨とかがすごくこう、もうガチガチに硬かったんですけれども、それをこう、毎日、まあ言うたら、各動作10秒ぐらい、まあいろんな、まあ、肩甲骨の周りとかをぐーっとほぐす動作とかを、まあ、右、左、まあ、 いろんなパターンをね、まあ、10秒ずつぐらいやっても、ほんまにまあ、なんか長い時間やるともう飽きちゃうんで、で、そんな時間もね、もったいないなと思う部分もあるんで、ちょっと10秒ずつぐらいも毎日やろうと思って、で、まあ、足とかはね、要は股関節とか、ハムストリングス、まあ、太ももの裏あたりの、まあ、筋とか、まあ、そういうのをちょっとの、ぐーっと伸ばしながら、まあ、それも10秒ずつやってって毎日やってるとですね、やっぱりこう、やっぱり、なんですかね、まあ、痩せ体質っていうのが、まあ、なってるかどうかわからないんですけれども、でも、確実にちょっとこう、痩せてきてるなっていうのは、痩せ体質というか、筋肉が効率よく使えてるんじゃないかなっていうような感じには、なってきて、あと、やっぱり肩こりもなくなって、だいぶ軽減されて、で、やっぱりこう、足のつりとかも全然なくなったんで、まあ、筋トレ、まあ、もし体硬いっていう人がいたりとかすると、まあ、ストレッチをね、ぜひともお勧めしたいなと思うので、特に僕みたいなこう30代差し掛かった人とか、まあ、まあ、もし聞いてるとするならば、今までは筋トレをバリバリやってた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、ストレッチがね、まず大事なんじゃないかなと、思いますということで、まあ、ぜひとも、僕、まあ、まあ、ちょっとね、あんまり、まあ、この放送とかであまり言ってないですよ。まあ、中性脂肪を下げたという、この、実績をね、元に、まあ、食生活とか、そういう、まあ、痩せ方の対しての指南というのをですね、ちょっとね、個人的に、人に言ったりしてるんですけども、それをザキザップって呼んでるんですけどもね、食生活、こうした方がいいよとか、玄米食べた方がいいよとかね、ささみを食べましょうとか、胸肉を食べましょうとかね、まあ、そういう、こう、食生活の、こう、指南からですね、まあ、まあ、その、体を、ね、痩せ体質にするために、こう、代謝を上げていかないといけないから、筋肉をつけましょうとか、そういうところも含めて、筋トレの仕方とか含めて、ザキザップをちょっとお勧めしてるんですけれどもですね。まあ、その、まあ、ザキザップの、まあ、一環として、まあ、筋トレよりもまず、まあ、体が硬いという方は、まず、ストレッチをやって、その体の筋肉の可動域を増やして、まあ、今ある筋肉をですね、効率よく使おうという方に、やっていった方がいいんじゃないかなと、僕ちょっと自分の体験上思いましたんで。で、まあ、そうすることによって肩こりも軽減して、まあ、怪我とかも少なくなりますんで、ザキザップ的にはですね、まあ、良ければ、ストレッチを、今から、始めていただければなと思っておりますということでね、もう何、どこに向けたというか、別に知ってるし、みたいな話なのかもしれませんけれどもですね。まあ、もしね、痩せたいという方が、いらっしゃったらですね、よければザキザップ、入会金無料なんで、基本的には、で特にザキライザップみたいな、その食事の画像を送って、食事の画像の中に、チョコレートとかね、ポテトチップ、今日はこれ食べました、チョコレートとポテトチップスとラーメン餃子ライスで食べましたって言ったら、多分確実にライザップからですね、多分説教部屋に連れて行かれるわけですよ。僕、ザキザップはそんなことないですから、そういう審査も全くなく、もう、皆さんがもう、やりやすいように、もう好きなような形で、やれるように、もう、好きな時にも好きなだけもやれる、まあ、無理なく続けられる、で、まあ、がっつり痩せたい方は、ほんまにこう、これ、こう、がっちり、もう、この食生活やって、この筋トレやったら、大丈夫ですっていう、2ヶ月後には、ね、個人差ありますけれども、僕やったら、まあ、8キロ痩せました、みたいなことをね、まあ、もし、需要があるならば、また お便りいただければ、まあ、この番組でもお教えしますし、まあ、個人的にもね、お伝えもできますんで、まあ、お会いする機会があれば、ぜひともザキザップ教えてくださいって言ったら、まあ、ザキザップのね、痩せ方をちょっと教えしますけれどもね、なんやこのセミナーみたいなやつ、セミナーのお知らせみたいなやつ、まあでも、なんか、お便りとか、まあ、なんか痩せたいんですけど、なんか、おすすめ、もう、リバウンドとかもないんでね、なんか、うさんくさい感じすごいしますけど、まあ、お便りいただいたらそういうふうに、お教えもしますので、ぜひとも、お便りいただければなと思っておりますということで、そんなわけで、まあ、まだまだトピックあるんですけども、ちょっとね、時間が時間なんで、ちょっと、 お便りをね、読みたいと思います。ちょっとね、これちょっと、言いたかったっていうトピックがあるんですけど、ちょっとこれ次回に回そうと思ってね。とりあえずお便り一通いただいておりますんで、読みたいと思います。こちらはですね、メールフォームでいただきました、ラジオネーム木村優さんから、いただきました。ありがとうございます。件名は質問メールということでね、内容、こんにちは。初めてメールを書かせていただきます。木村優ですということでね、初めまして、こんにちはということでね、新崎さんはトークライブなどで自分のクズなエピソードを頻繁に披露されていますよね。そこで新崎さんをクズと見込んで質問がありますということでね、まあ、確かに僕、トークライブでクズなエピソードを、披露しておりますけれどもね、まあ、クズと見込んで質問ということでね、何でしょうか、私が少し前までプレイしていたゲームに、ウィッチャー3というものがあります。このゲームは中世のヨーロッパ的な世界観のファンタジー、中世のヨーロッパ的な世界観のファンタジー世界が舞台で、その中には2つの大きな都市と数多くの小さな集落が存在します。そこにはたくさんの村人が住んでいるのですが、ほぼ全ての集落の村人が、こんな感じの質問を主人公に投げかけてきます。なあ、あんた、長生きしてそうだから教えてほしいんだが、女を殴るには週に何回ぐらいがいいんだい？僕は何と答えればよかったのでしょうかということで、いただいておりますね。ちょっと質問とかもうちょっと臨場感あってね、臨場感持って言った方がいいですね。なんだ、長生きしてそうだから教えてほしいんだが、女を殴るのは週に何回ぐらいがいいんだいっていうことですよね。まあ、特に言い直したところで、まあ、内容一緒なんですけどもね。まあ、そういうことですよ。質問。が来ましたね、ありがとうございますね。まあウィッチャー3っていうゲームで僕もね、アワルザキ会のメンバーの、天野くんとかカンちゃんとかからね、おすすめされたんですけども、プレステ4やからもうできへんやんけと、うちプレステ3しかないんやけどみたいなね、ちょっと壊れかけのプレステ3しかないんでできないんですけれども、ウィッチャー3ってオープンワールド、多分オープンワールド非常に自由度の高いゲームやと思うんですけれども、まあ、そこの村人が、まあ、かなりもう多分、もう、なんや、ウィッチャー3というゲームの中でクズしかいないのか、ほぼすべての集落の村人がね、なあ、あんた長生きしてそうだから教えてほしいんだが、女を殴るのは、週に何回ぐらいがいいんだいっていうね、ことを聞いてくると。木村優さんは何と答えればよかったのかということです。それをクズ、ね、トークライブでクズなエピソードを頻繁に披露されている、私に、ね、本当のクズであるならば、ね、クズな答えが返ってくるだろうということを見込んで、まあ、私に、を見込んでね、質問、ね、新生のクズとして、ね、木村優さん、どう答えたら、クズな、返答ができたのかっていうことをね、まあお答え、まあしていただきたいということで来ているんですけれども、まあそうですね、まあ要は女を殴るのは週に何回ぐらいがいいんだいってことなんですけれども、まあこれに関しては、まあ本当にいや別にもう100回でいいんじゃないですかみたいな。週に100回殴ったらいいんじゃないですかみたいなね。これだったらいいんですよ。ね。で、いや、ただ、でも、いや、僕は殴んないですよ、みたいな。僕は別に殴んないです。だって、なんか世間体とかあるし、みたいなね。女を叩いたとき、女を叩いたらネットで叩かれるやん、みたいな。もうね、ネットで叩かれるやん、みたいな。世間から叩かれるやん。だから、僕はやらないですけど、別にあなたがやる分には僕全然問題ないんで、あなたが殴る分には100回ぐらい殴ったらいいんじゃないですか。ただ殴ったら、100回ぐらい殴ったらいいんじゃないですかって僕が言ったから殴ったんだっていうことは言わないでくださいね。僕に飛び火してきたらちょっと僕が今度世間から100回ぐらい叩かれるんで、それはちょっと勘弁してほしいんで、あなたがやる分には別にどんだけ殴ってもいいですし、別にあなたが殴って、それでなんかその警察にしょっぴかられたって別に、僕は別に何も問題ないんで、別に好きなだけやってくれたらいいですけど、僕はやらないですよ。僕全然やらないですよ。僕は全然やらないですけど、あなたは別に好きにやったらいいんじゃないですかみたいなことを、答えたらいいんじゃないかなと思うんです。だから別に、ね、僕は別にやらないですよ。だって、世間の目があるから、 世間の目がありますから、あなたたちはそれはその集落の中で、別に、もう、あなたたち、百派な集落では、その百派な人たちばかりが住んでいて、そういう人たちは別に、もうそういう価値観の中で生きてますから、別に叩かれることないでしょうけど、僕はもう、そういう百派な世界で生きてないんで、そういう行動を取った時には、確実に世間から叩かれますし、ネットでも叩かれますし、そういうことは一切いたしませんけれども、別に叩きたいとかそんなことちゃいます。叩きたいとか思ってないですよ、別に。思ってたからといって別に言わないですよ。あなたに別に言う、権利もないですし、別に言うような義務もないですし、ただ別に思ってるとかちゃいますけれども、思ってないですけど、思ってないですけど、もし叩くとするならば、叩いたとしたら叩かれるんで、僕は絶対叩かないですけれども、あなたが叩く分には別にそういう世界観の中で生きてるんだから別に好きにやったらいいんじゃないですか。ただそれを推奨したみたいなことを僕が推奨したみたいなことを言われると、僕はまた推奨し、あいつが推奨してからやった。ということは、諸悪の根源はあいつじゃないかみたいなことを言うやつが出てきて、またそれでネットで叩かれたりとか、世間で叩かれたりとかするから、俺のことは絶対言わないでくださいね。みたいなことを、僕は言いますね。だから木村優さんもそうやって言ったらいいと思いますよ。それで。もう、クズやん。俺クズやん。やめましょうよ。やめましょうよ、じゃあ。なんでしょうね、もうなんか。何？いや。なんかその、ウィッチャー3の主人公のいる世界の、その、百派な集落な、の百派な人たちよりも、お前、クズやんけ、みたいな、ことを、なんすか？なんなんすか？いやいや、別に、いや別に思ってないし、そんなこと。別にそんなん、別に殴ったらいいとか思ってないし、ほんま、そんなん、女なんか、女性は殴っちゃダメですよって僕は言いますよ。でも、なんかその、なんていうの？やっぱり質問的に、やっぱりそのクズっていうことやから、それはやっぱりそう答えただけであって、別に僕は木村優さんから言われたからそうやって言っただけであって、別に僕そんなこと思ってないですよ。思ってないですよ。ただ木村優さんからそういうお便りが来たから僕はそういうふうに答えただけであって、僕別に全然そんなこと思ってないですし、みたいな。結果的に木村優さんを悪者にするっていう、新鮮のクズ、新鮮のクズが出たんで、ちょっともうやめていいですか、もうこれ。ちょっともう、なんかもう、辛いっす。だからまあ、答えるとしたら、まあ、木村優さんが答えるとしたら、いや、全然100回でも200回でも殴ったらいいっすよ。ただ、それは、僕は絶対やらないっすよ。僕は世間体とかいろいろ気にしてるんで、絶対やらないっすし、もう思ってもないですけども、あなたたちは別に好きにやっていいじゃないですか。ただ、やったということを、その推奨したということを、俺が推奨したということを絶対言わないでくださいねっていうこと、ね、ですよ。それを言っていただいたらいいと思うんですよ。ね、で、まあ、それを、いや、でも、それは、新崎ストリームっていうところにお便りを出したら、新崎さんがそうやって言えって言ったから、俺が言っただけあって、俺が思ってることじゃないから、全然それは、俺の意思ではないけれども、ただそういうなんか、お便りを出して質問したらそういう風に返ってきたから、俺はそのまま伝えただけなんで、ほんまに悪いのは新崎ですよって言ったらいいんですよ。それがクズな答え方ですからね。人のせいにするっていうね、答え方で、いいと思いますということで、木村優さんぜひともね、ウィッチャー3の、ヒャッハー3の、ヒャッハー3のヒャッハーな住人たちにですね、ぜひともそうやってぶつけていただければなと、思っておりますということで、これからもウィッチャー3楽しんでくださいということでね、僕はちょっと楽しめないですけれどもね、プレステ3なんで、というわけで、木村優さんありがとうございます。まあ、もしね、その後後日談があればまた送ってくださいということで、ありがとうございますということで、まあそんなわけでですね、もう誰も得しないクズな、木村優さんも得しなかった、そして僕も得しなかった、そんな、お便りコーナーが、終わりましたけれどもということでね、まあ、この番組では、皆様からのお便りをお待ちしておりますということでね、まあ クズな新崎さんを見込んで、こんな時どんなクズな返し方したらいいんですかっていうね、クズお便り、クズお便り、お便りはクズなわけではないですけれども、その、クズ返し、クズ返し、なんていうかな、まあ、とにかく、なんか、クズな返答をしたいのに、クズな返答ができずに困っている皆様、ぜひともね、私に聞いていただければね、ご指南いただき、させていただきますんでね、送ってくださいということで、その他ですね、番組のお便り、ご意見、ご感想でも OK でございますね。ただまあ、このお便りをに対しての僕のクズな返答に対しての、クレームだけはご勘弁いただきたいということでね、もうちょっともう世間体あるんで、ちょっともうね、そういうのはちょっと、読まないですから、僕はね。もうそういうのはもう、もみ消していきますからね。もうそんなお便りが来たところで、もみ消していきますから、もう絶対読まないですから。まあ、その他の、素晴らしいご意見、ご感想のみを、お待ちしておりますということでね。すべての宛先はですね、メールアドレス、しんざきん @gmail.com、しんざきん @gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com です。そして、しんざきんストリームの、サイト、シーサーブログの方にあります、左側のバナーの方ですね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらから、ラジオネーム、件名、内容とお書きの上送っていただいても OK でございます。で、あとですね、ツイッターでハッシュタグ、しんざきん、シャープ、shinzakin シャープ shinzakin をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございますので、皆様からのお便りコメントをどしどしお待ちしておりますということで、というわけで、まあそろそろお時間でございますので、最後に、笹山、私ミュージシャン笹山のスタッフやっておりますということで、笹山のライブ情報を、お伝えしたいなと思っておりますけれども、先日4月29日金曜日祝日に行われました、笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト064、リビングオンザナイト064でございますけれどもですね、こちらありがたいことに、ソールドアウトということで、完全に、満席、ね、立ち見も出るぐらいの本当に完全満員で、サンキューソールドアウトということで、やらせていただきました。本当にね、たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございましたということでね、で、まあ本当に4月29日、もしかしたら来たかった方も、いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれども、まあそのご予約たくさんいただきまして、ちょっと行けなかったという方もいらっしゃると思うんですけれどもですね、本当に、まあすごいたくさんの方が来ていただいて、本当にソールドアウトさせていただいて、まあもし行きたかったという方がいたらちょっと残念な感じだったと思うんですけども、まあ、笹山ライブはね、まだまだたくさんありますんで、今からですね、笹山ライブ情報、スケジュールをですね、お伝えしますので、よければぜひともですね、今回来た方もですね、これ、ちょっと、行きたかったけれども、ソールドアウトで来れなかったという方もですね、よければぜひとも、来ていただきたいと思っております。ということで、まあ、もしかすると配信、上というか、もうギリギリとか、もしかしたら、もう聞く頃には終わってるということもあるかもしれませんけれども、ちょっとご容赦いただきたいんですけれども、ゴールデンウィーク、まだまだライブが、あります。5月4日水曜日祝日ですね、こちらは笹山と大石俊介によるツーマンイベント、素敵な歌会第18回でございます。こちらはですね、素敵な歌あり、トークありというイベントとなっております。こちらはですね、まあご予約も受付しておりますし、素敵なトークテーマというね、お便りもお待ちしておりますということで、ぜひとも、お越しいただきたいのと、来れなくてもよければ、トークテーマ、募集しておりますので、ぜひともそちらの方にも、お便り送っていただければなと思っておりますということでよろしくお願いします。そして、翌日5月5日木曜日祝日ブッキングライブ、16ビットの、ブッキングライブに出演いたします。こちらは30分持ち時間の完全燃焼ライブとなっておりますので、ご都合が合う方はぜひともお越しください。そして、5月7日土曜日ですね、こちらは僕も出演いたしますね、リビングオンザトーキンポッドキャスト番組、僕と笹山さんがやっている、ポッドキャスト番組リビングオンザトーキンの、トークライブ第7弾スリル、タイトルが決まりました。スリルというタイトルですね。16時スタートとなっておりますね。場所神戸16ビットでございます。ちょっとね、ご予約がね、まだあんまり来てないということで、ちょっとその辺 にすでにスリルを覚えてますね。もうちょっとドキドキしてます。もう、ハラハラですよ。スリルがあるんですよ。そのスリルはちょっとね、安堵に変えたいということで、ぜひとも、来ていただきたいなと思っております。ご予約、ほんまにお待ちしてます。完全予約制となっておりますんで、予約が必須になりますんで、よければ、来てください。本当にお願いします。16時スタート、3時間半ぐらい喋りますんで。ぜひともトークを楽しみに来ていただきたいなと思っております。まあ、新崎ストリームのメールフォームとか、僕のツイッターアカウントの方にですね、ご予約いただいても OK でございますんで、どしどし、行きたいなという方がいらっしゃったら、ぜひとも、ご連絡くださいませ。ということで、よろしくお願いします。というわけで、で、5月28日土曜日、5月28日土曜日はですね、笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト065というなっております。ちょっとね、64回目の定期公演はソールドアウトとなりまして、まあ、次回ね、5月28日ありますんで、今回来れなかった、今回行きたかったけど、ソールドアウトで行けなかったという方はもうですね、ぜひとも5月28日もありますんで、ぜひとも予約いただきたいなと思っておりますということで、よろしくお願いします。今回、お伝えしたライブ情報の、まあ、ライブ、公演ですね、すべて場所は神戸16ビットというライブハウスになっております。詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報をクリックしていただきまして、そちらの方から、ライブの詳細をご確認の上、ご予約いただければなと思っておりますので、どの公演も、最高のライブをお届けいたしますので、ぜひともお越しください。よろしくお願いします。本当にね、ソールドアウトした時は本当にめちゃくちゃ嬉しくて、その会場を見た時は本当にね、すごくテンションが上がったし、とても、なんかこう、すごいいい空間でした。本当に最高の空間でしたね。その空間、の中で、まあ、最後のライブ、お届けできたんじゃないかなと思いますけれどもですね。まあ、また、皆様にですね、本当にライブ会場で、たくさんの方にお越しいただいて、最高のライブ空間を、お届けしたいなと思っておりますんで、ぜひとも、お越しください。よろしくお願いします。ということで、まあ、トークライブもですね、まあ、ライブ、まあ、ライブはライブです。音楽のライブとは違いますけれども、最高のトークライブをお届けしますので、ぜひともお越しください。よろしくお願いします。ということで、そのわけでございましてですね、新崎ストリーム221回放送、ここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。ちょっとね、花粉症が、来てまして、ちょっとお聞き苦しい点もあったかもしれませんけれども、ちょっとね、いつ治るかわかりませんけれどもですね、ちょっと、まあ、頑張って花粉症と戦いながら、ね、配信をやっていきたいなと思っておりますけれども、ということでございまして、またね、まあ、お便りとかね、ぜひともいただきたいなと、思ってますし、なんかね、また、まあ、次、ちょっと、まあ、僕もまた喋りたいことありますけれども、なんか、こういう話題、どうすかみたいなことを、まあ、掘り込んでいただいても、非常に助かりますんで、お便りどんどん送ってください。皆様のお便りが、頼りなところも、たくさんありますので、よろしくお願いします。ということでございまして、それではまた、222回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、まあ、もう、これ聞く頃にゴールデンウィーク終わってるかもしれませんので、まあ、ゴールデンウィークどうやったかみたいなお便りを送っていただいても OK ですし、まあ、ゴールデンウィーク中に聞く方はですね、ゴールデンウィーク、まあ、いろいろ怪我とか、なんか事故とかないように、まあ、楽しく過ごしていただければなと思いますし、なんですか、まあ、とにかく、皆さんね、健康っていうことでね。まあ、健康第一ということでね。まあ、ストレッチとかしてね。健康大切に日々を楽しく生きていきましょうということで、すごいなんか最後だけですごい大きいくくりの締めみたいになってしまいましたけれども、それではまた222回放送にお会いしましょう。それでは皆様、さよなら。にしし花が咲くこの頃
知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音。夏に帰るよ。話す言葉の奥に知らない君と僕で、それでいいさ、行けるかな、このままで。いつか君住む街へ、ぶら下げたままで。